恵みをいただく御言葉は、エズラ記の10章1節から5節です。エズラ記の10章1節から5節。エズラが神の宮の前でひれ伏し、涙ながらに祈って告白している時、イスラエルのうちから男や女や子供の大集団が彼のところに集まってきて、民は激しく涙を流して泣いた。その時、エラムの子孫の一人、エヒエルの子シェカネヤがエズラに答えていた。私たちは私たちの神に対して不信の罪を犯し、この地の民である外国の女をめとりました。しかしこのことについてはイスラエルに今なお望みがあります。今私たちは私たちの神に契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れる人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。律法に従ってこれを行いましょう。立ち上がってください。このことはあなたの肩にかかっています。私たちはあなたに協力します。勇気を出して実行してください。そこでエズラは立ち上がり、祭司やレビ人や全イスラエルの司たちにこの提案を実行するように誓わせたので、彼らは誓った。アーメン。一言お祈りします。聖であり純粋であり一切の汚れなき私たちの尊き主イエス様、あなたは聖なるお方にもかかわらず罪人たちの中に混じり、そこで30年生活し、そこで罪人たちのために死に、そして復活されましたことを感謝いたします。私たちのうちには誠に世にある限り汚れを受け、またあるいは時には自らその汚れを取り込んで、あなたの聖なる集会を汚したり、あるいはあなたの聖なるこの宮を汚したりしてしまいますが、しかしこのエズラとその周りの人たちのように自らその汚れを取り除いてあなたに立ち返ろうとするためには、あなたは祝福を与え、またそのことを実行する死ぬく力を与えてくださる方であることを、主よ、今日この箇所から悟らせてください。この語るしもべを主よ、あなたが清めてください。唇を清め、思い心に主イエスキリストの血潮を塗ります。あなたの栄光の命を語らしめてください。あなたがこのものを支配してください。聞く一人一人の耳をあなたが祝福してください。心を、思いを清め、あなたの御言葉を、種をまかれたらやすやすと芽を出し葉を出し豊かな実りを実らせるまでに、あなたが耕してください。聖霊の導きにより、これからの一切の礼拝の時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回の9章のところではこのエズラの、本当に告白と悔い改めの祈りを、悔い改めといいますか、ただひたすら罪の告白の、それをただ並べ立てていた、起承転結もない、ただ自分たちの主の御前にしてきたことの告白と、また自分たちが罪を負ったまま主の御前に出ていることの告白、それでこの祈りは終わりました。でそこでですね、このエズラが告白して祈って、涙ながらにひれ伏して祈っている、そこにですね、 ラエルの心ある生徒たちが集ってきました。徐々に徐々に男も男だけでなく女も子供たちも大集団となって、このエズラの祈っているその周りに生徒たちが集ってきました。そして彼らもですね、共に激しく泣いておりました。エズラがちょうどこの祈り終わる頃はですね、このイスラエルの人たちのこのエズラの祈り、それに同意する人たち、すなわち自分たちがこの、異邦人との結婚、それについてこれはまずいと立法に照らし合わせたら再びもう滅びるしかない、もう自分たちは主の恵みをいただいて今こうして生きているのが奇跡的なのに、なお罪を犯して滅びを招こうとしている、そういう状況を本当に悲しみ、またそのような状況に対して、どうすることもできない、なぜなら民のうちの力ある者たちが率先してそれを、行っているから、どうすることもできない、そういう思いを抱いている人たちがこのエズラのもとに集ってきました。そして彼らもエズラと共に激しく涙を流して泣いていると、一節の後半に書いてある通りです。イスラエルの中にも残されている民がいたんです。この全体が滅びに向かって堕落に向かおうとしている中でも、でも心ある人はちゃんとこうして残されていたんですね。主はエリアに、私はなおバールに膝をかがめぬ7000人を残しておく、ね、エリアからすればもう自分一人しか神に使える人は残っていないと思っていたんですが、でも主はなお7000人を残しておられるんです。当然この日本の国にも主はバールに膝をかがめぬ7000人を残しておられ、そして皆さん一人一人はその精鋭のうちに含まれているはずです。そして彼らはですね、このイスラエル全体を救いへと導く行動をこれからしようと、するんですね。2節の方を見ますと、その時エラムの子孫の一人エヒヒエルの子シェカヌヤがエズラに答えて言った。私たちは私たちの神に対して不信の罪を犯し、この地の民である外国の女をめとりました。しかしこのことについてはイスラエルに今なお望みがあります、ね、このシェカヌヤという人、一般人ですね、っていうのは、10章25節以降ですね、一般のイスラエル人の中の、異邦人の女と結婚した人たちのリストがあるんですけども、26節を見てください。26節にエラム族のうちでは、マタヌヤ、ゼカリア、エヒエル、アブディ、うぬんと続くんですが、エヒエルって言いますね。26節はエラム族の中のそのリストで、その中にエヒエルがいます。2節見てください。その時エラムの子孫の一人エヒエルの子シェカヌヤがってありますね。つまりこのシェカヌヤ、エズラにこの提言をしたシェカヌヤ自身がですね、お父さんがその罪を犯していたです。身内が。でそれで、ね、このシェカヌヤがエズラに、提言した内容は、異邦人の妻、その、目取った妻を、それを立法に従って裁いてこれを追い出しましょうということでした。で、ですけれどもシェカヌがあえてですね、この提言をしたんです。エズラに自分のこの提言をしたことによって自分のお父さんもですね、その目取った異邦人の妻を追い出さなくてはならない、その恥を負わなくてはならないということを知っていながらにして、むしろこの提言を、エズラにしたんです。 まあ、一般の人なんですね。このように一般の人の中からですね、主に、従い通す心、これ主に喜ばれることをしましょう、私たちの力罪を除き去りましょうというですね、その、言葉が出てくること、これはとても健全なことです。皆さん一人一人何か教職者についていないからとか、私たちは、まあ、一般の人だ、働く人だということで、でもそれでもですね、皆さんのうちからこのようにイスラエル全体を救う提言をすることができるんです。このシェカネヤは、ね、25節で見ますと一般のイスラエル人のうち、一般のってありましたが、それでも祭司であり指導者であるエズラに、この提言をすることができました。彼はこのことについてはイスラエルに今なお望みがありますと言いました。でそれで提案します。3節、今私たちは私たちの神に契約を結び、主の勧告と私たちの神の命令を恐れる人々の勧告に従って、これらの妻たちとその子供たちを皆追い出しましょう。律法に従ってこれを行いましょう。追い出しましょう、つまり、まあ、シェカネヤ自身もですね、まあ、義理の母が異邦人の女ということで、これを追い出しましょうと、まあ、言ってみれば自分の義理の母も追い出される覚悟でこれを言ってるわけです。私たちは身内が、特にですね、神さんに逆らってということはとても辛いことです。しかし私たちはそのような時ですね、身内、血肉に対してではなく主に対して私たちはついていくべきであり、主に従うべきなんですね。シェカネヤは続いて、エズラに言います。4節、立ち上がってください、このことはあなたの肩にかかっています、私たちはあなたに協力します、勇気を出して実行してください。でこのシェカネヤのこの提言によりエズラは立ち上がりました。そしてこの提案を実行するように、祭司やレビ人やそればかりでなく全イスラエルの司たちに、このことを実行するようにエズラは誓わせました。でそして彼は実際に誓ったんです。本当に一人のですね、一般の人、しかもその父親が、まあ、同じ罪を犯している、その中からの提案、それがエズラを動かし、そして全イスラエルを動かしました。祭司も動かし、レビ人を、全イスラエルの司たちを動かしました。私たちもですね、主にあって祭司として立てられております。そして祭司はですね、本当に自分の血肉や身内よりも主の務めの方を優先させる人たちです。祭司アロンは、アロンのその家族はですね、たとえ自分の息子が娘が死んだとしても、その遺体に触れることはできないんです。大祭司のその聖なる装束を身にまとっている、その大祭司の務めをしている間は、それたとえ自分の子供とか身内が死んだとしても、それができない、その死体に触れて汚れてはいけない、まあ、その厳命があります。なぜなら、神様のことよりも血肉を優先させるということ、それは祭司としてふさわしくないからです。神様よりも死体の方を、死んだ人の方を優先させるということは、これは祭司としてふさわしくないことです。そして私たちがですね、本当に自分の血肉や肉親よりも主の方を優先させるべきだということは、これは旧約においてもそうですし、新約においてもそうです。旧約で、ね、レビ人って言いますね。レビ人がその祭司の、補助的な、役割が任せられ、まあ、彼らが一般の世の仕事を離れて神の幕屋の仕事が任せられるようになった、その、 経緯は、この彼らが自分の血肉に逆らっても、兄弟姉妹に逆らっても、それでも主に身を捧げよという、そのモーセの言葉に従って実際にその通り行ったからです。また、新約の方でも、ね、イエス様おっしゃってますね、私よりも自分の父や母とか兄弟とか、そちらの方を優先させる人は私の弟子になることはできませんと、イエス様は新約で何度かおっしゃってます。例えばルカの福音書の14章ですね、ルカの福音書の14章の25節からのところに、イエス様がそう言われたことが記されております。ルカの14章の25節から、さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私について来ない者は私の弟子になることはできません。で、まあ、この後に、まあ、塔を築こうとするときは、まず、まあ、その塔が、完成できる費用があるか、十分計算しないものがあろうか、まあ、あるいは、まあね、31節の方からは、2万の人を引き連れて、向かってくる敵を1万で迎え撃つことができるか、まず計算しないものはいないだろうか、いるだろうか、まあ、そういうふうに、出てくるんですけども、イエス様についていくということはですね、それほどの、まあ、コストといいますか、それほどの準備が必要なわけです。塔を完成するのには、まあ、何億円という、まあ、資金が必要であるわけですし、また2万人が向かってくるのに対して1万人で迎え撃つには十分考えなくてはなりません。それと同じようにイエス様についていくには十分計算し考えなくてはいけないんですね。イエス様についていくということにはコストがかかり、また、十分なその捧げるべきものが必要で、何を捧げるべきか、それは皆さんの魂です。ここで自分の命までも憎まないものはと記されているんですが、原文直訳しますと、これは自分の魂です。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の魂までも憎まないものは私の弟子になることはできません。自分の魂、その魂の領域には、思いや意志、感情など、願い、希望などあります。自分の願い、自分の希望、自分の感情、ね、感情もいろいろありますね。怒りとか、悲しみとか、あるいは愛情もそうです。人間由来の愛情までも憎まないものは私の弟子になることはできませんと書いてあります。このことは、非常に私たちにとってはですね、痛みを伴うものです。まあ、くしくも今日の昼のメッセージでも、御言葉、それを食べなさいと、巻物を取って食べなさいとヨハネに御使いが勧めて、ヨハネがそれを取って食べると、それは口にはとても甘かった、そして腹にそれが下るととても苦かった、そしてその腹というギリシャ語の原文は、心とか魂とか、あるいは、まあ、体、母の体のあの体ですね、それとか腹綿とか、そういう意味がありました。ですから御言葉はですね、そういう心とか魂とか腹綿にとっては苦いものです。しかし口、まあ、ギリシャ語でストーマ、これは言 葉を発する、その唇、言葉を発するとしての口とか、そういう意味ですけども、要するに御言葉を語る口としてはそれは甘いんです。御言葉は肉にとっては苦い、でも霊にとっては甘いんです。自分の、ね、何もかも捨ててイエス様に、もう苦心惨憺して使えますっていう、そういう苦心惨憺さはですね、まあ、それを想像する方はいるんですけど、そういうのはないんですね。甘いからです。御言葉に従うことはある人たちにとっては甘いんです。御言葉は時に腹に苦いことがあります。魂にとって、心にとって、御言葉に従順し服従することが嫌な人にとってはそれは痛いほど苦いことがあるんですけども、でもそれが甘さに変わってくるですね。御言葉が示していることはとても厳しいこと、きついこと、時に痛いことがあるんですが、でもその痛さが、その苦さがかえって心地よい、そういうふうに霊の感覚が磨かれている人はそういうふうになっていくんです。自分自身の思い願い、ね、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の魂までも憎まない者はイエス様の弟子になることはできない。そしてイエス様の弟子になるためには、イエス様についていくためには、まず、ね、あの塔を建てるのにいくらかかるかを、それを座って計算するようにイエス様に従っていくこともですね、じっくりと座って自分のその願いとか感情とか、そういったものを支払わないことにはイエス様についていくという塔は完成しないんですね。この14章33節、そういうわけであなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできませんとあります通りです。まあ、自分の財産、これは何もですね、銀行の貯金を全部下ろして教会に捧げようとか、そういう意味ではありません。皆さん一人一人の、皆さん自身と神様との一対一の関係です。皆さんが神様に対して全部を捨てるという、その思いがあるのであれば、主は皆さんに恵みを施してくださいます。アブラハムそうでしたね、イサクもそうでした、ヤコブはちょっと時間と手間がかかりましたけども、でも捧げたことによって全て終わりました。私たちも得るんです。捧げれば得るんです。捧げたら捧げっぱなしでもう財布は空っぽのままのたれ死にするなんてことは神さんがするわけないじゃないですか。神さんは皆さんの全ての必要を備えてくださるお方です。だから捧げることがですね、だんだん甘くなっていくんですね。主に捧げることが、ますます私たちもですね、私たちのうちから主に喜ばれないことはどんどん切り捨てていくべきです。パウロもあのコリントの教会の人たちに対して、ね、あなた方のうちで、不貧困あるものをそのまま、ほったらかして、それを痛みを持って取り除こうとしない、取り除いて悲しむことをあなた方はなぜしなかったのか、私の方では、体はそこにいなくても、霊のうちにおいては主イエスの皆によってもうそれを裁いた、サタンに引き渡したというのは、彼の肉が滅ぼされるためで、終わりの日に彼の霊が救われるためです、ね、第一コリント5章に記されています。私たちのうちでそういう不貧困とか汚れ、公職に導くような、そういう性質はまず切り捨てるべきなんです。このエズラのところでもそれをしました。新約においてもそのことが記されております。このエラムの子孫のエヒエルの子シェカネヤ、彼は一般人でした。そしてでも、ね、自分の身内に対して不利になるようなこと、しかしながら主の御心にかなったこと、沿ったことを、これをエ ズラに提言しました。そしてエズラはこの提言を聞き入れて、それのイスラエルの司たち、祭司やレビ人たち全てにこの誓いをさせるまでに至りました。全イスラエルが動いたんです。皆さんのそのちょっとした決意、ちょっとした意思表明、自分の中のその不貧困や汚れへと導く何かを切り捨てるということ、皆さんのその重い意思感情を否んででも、十字架につけてでもですね、皆さんがそれを皆さんのうちのその罪に招くような、そのちょっとしたものを切り捨てること、それは確かに痛みが伴います。腹には苦いですが、でも後に甘くなるんです。実際エズラの時代にこのようなですねことをしたがゆえに、その後のイスラエルは、ちゃんと国として保っておりました。私たちも自分のうちのもし何か手がつまずかせるのであれば、ね、手を切って捨ててしまいなさい、そういう御言葉の新約にありましたね。ですから私たちも自分の肉、それを気持ちよくさせて、そしてそれによって滅びへと体全体、思い全体が向かっていくようであれば、それを切り捨てるというまずその決意が必要なわけです。そしてそれをするとき甘くなるんです。その後の人生が、そして主との関係もまた甘く麗しくなっていくんです。私たちは主に嫁いだものです。冒頭の、黙祷の御言葉は、詩編45編、これはコラの子たちのマスキルで愛の歌とされております。詩編45編の、10節と11節の方をお読みしますと、娘よ聞け、心して耳を傾けよ、あなたの民とあなたの父の家を忘れよ、そうすれば王はあなたの美を慕おう、彼はあなたの夫であるから彼の前にひれ伏せ。アメン。私たちはすでに王に嫁いだ娘です。まことの王イエス様に嫁いだ娘であり、そしてイエス様が夫です。もし私たちが以前の生活を忘れるなら、父の家、すなわち以前の、生まれながらのその生活や生まれながらの習わしに従って罪の中を飲み食いしてきたその家を忘れるのであれば、そうすればイエス様は私たちのその美を慕う、私たちのその行い、自分の汚れを捨てて、そして主に向けるというその行い、それは主の御前には美しいものです。イエス様はそうするのであれば私たちを慕って、そしてその誠の夫の家で後々栄えることができます。イエス様が私たちの主人です。ですから彼の前にひれ伏せとある通り、私たちはこの主イエス様が、ね、右に行きなさいと言われれば、たとえ心の中で左に行きたくても右に行くべきなんです。そうするのであれば、主はますます皆さんを慕うようになり、ますます皆さんに、ね、美しく磨きをかけて飾り立てて、さらに祝福で満たしてくださいます。それはとても甘い経験で嬉しい経験で、そうするのであればもっともっとこの誠の夫に従いたくなっていきます。どうか皆さんはこのエズラに提言した、ね、シェカンの家のように、彼は一般人であっても、それでもこの偉大な提言をしました。主の御前に美しい提言をしました。そしてイスラエルを全体を、ね、気落ちしているエズラをこの提言は励まして、そしてイスラエル全体を救いへと導きました。どうか皆さん一人一人もこのように偉大な決断をする皆さんでありますように、すなわち皆さんのうちの罪汚れを取り除く決断をして、そしてますます主に喜ばれるものとして この常しえの栄誉、ね、この主観の矢の名前は永遠の書物聖書に記されました。で、10章の後半はですね、異邦人の女と結婚した人たちのリストがうわって出てきて、その中にはシェカネヤの父エヒエルもいるんですけども、こちらの側に残るのではなく、どうか皆様自分のうちから汚れを取り除いた勇士の側として永遠の書物に書き記されて、そして名を残す皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アレン。アレルヤ。愛する様、御言葉であるイエス様、あなたに聞き従うことによって私たちは勇士となり、そして永遠の書物、それに命の書に名をしっかりと記される私たち一同でありますように、どうか私たちの力ますます罪の元となるものを取り除き、そして体全体をゲヘナにではなく天の御国へと持っていく私たちでありますように、また罪や堕落に行こうとしている兄弟姉妹たちを、私たちもこのシェカの矢のように提言し進め、そしてその家全体を救いへと導くことができますように、主よ、私たちに伝道の技を与え、また救いの技を与えてください。知恵と啓示の霊を与え、ますます御言葉による清めが私たちのうちに充満して、聖なるものとされ、清められたものとして整えられていくものでありますように、イエスを整えてください。今日いただいた恵み、この祝福の言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。